ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya webusaito www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2020年6月25日木曜日は1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は入手から始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、ニュースをお伝えします。フランス政府は6月28日の第2回市町村議会選挙で実施される感染予防の対策が国民の投票への参加を増やすことを期待しています。これは火曜日にジャカルタのアンダラ中心さに対し、ジャカルタのフランス大使館のフレッシュアタッシェであるドミニク・ルーベル氏が語ったものです。彼は3月15日に開催された最初の市町村議会選挙では、国民の参加のレベルはかなり低かったと説明しました。なぜなら、第1回目の選挙がパンデミックの初めに行われたため、主に有権者は健康に関する懸念がありました。フランス政府は、投票所職員のためのマスクとフェイスシールドの使用、石鹸と流水を備え、手指消毒剤や手洗い設備を含む多くの感染予防対策を適用しています。投票者はマスクを着用し、社会的距離を置くか、距離を保つ必要があります。それでは次のニュースです。中国で開発された COVID-19 ワクチンは、臨床試験の第3段階に入り、アラブ首長国連邦で人体に対して実施されています。これは中国が開発したワクチンの最初の海外臨床試験であり、すべての人類のためのワクチンの使用と利用の開発の重要性を示しています。これは水曜日、中国の公式メディアのコメントです。中国国立製薬グループシノファルムによって開発された不活性ワクチンの第3段階の臨床試験の発足式は6月27日火曜日に北京、武漢、アブダビ、アラブ首長国連邦をつなぐオンラインで開催されました。アラブ首長国連邦のアブドゥラハマン・モハマド・アル・オウェイシュ保健大臣は、臨床試験を実施するための承認書をシノファルムに発行しました。在アラブ 数兆国連邦の間の第三段階の臨床試験における国を超えた協力は、ワクチンの研究開発における国際協力の成功だけでなく、両国間の戦略的パートナーシップの重要性の一部も反映しています。英国政府は7月4日からロックダウンの緩和を開始します。社会的規制を緩和する決定は、レストラン、ホテル、その他の公共施設が営業を再開できることを意味します。これは6月23日火曜日、ロイター通信社が報告したように、英国のボリス・ジョンソン首相が語ったものです。彼は、国境施設の再開は感染予防対策を考慮して実施されると述べました。そして彼は、政府が地元の感染拡大に対処するために医療・検査を実施し、利用者から接触を追跡するようビジネスマンに求めるであろうと語りました。一方、同様の社会的規制の緩和はエジプト政府によっても実施されます。エジプト当局は6月27日同曜日に、3月25日以降に国内で課せられた門限を無効にする計画を開始しました。エジプト政府は今週末からレストラン、カフェ、礼拝所も再開します。イランは、ワシントンが2015年イラン核協定を脱却したことに対して、テヘランにサーチャイすれば米国と交渉する準備ができています。これは水曜日、イランのハサン・ルーバニ大統領が語ったものです。米国大統領ドナルド・トランプは2018年にイランの核協定をシャリ、それは世界の6つの主要な勢力によって達成され、再びテヘランに制裁を課しました。トランプ大統領は、この協定はミサイル計画と地域におけるテヘランの影響を防ぐには不十分だと述べました。ルーバニー大統領はテレビの演説中で、米国との会話に問題はないが、ワシントンは核協定に基づく義務を果たし、謝罪を表明し、2015年の合意から撤退したことをテヘランに報奨する場合のみ交渉をすると述べました。7月5日の活的経済連携協定CEP の枠組み内での、オーストラリアとのインドネシアパートナーシップの実施に先立ち、インドネシアの食料安全保障に貢献できると期待されています。インドネシア政府研究センター CIPC の研究者であるピンカン・アウディン・コシジュガンは、食料安全保障に加えて協力の枠組みは、グローバルバリューチェーン・チーフィシー、またはグローバルサプライチェーンにおけるインドネシアの存在を強化することにより、インドネシア経済のパフォーマンスを改善できると期待されていると述べました。これは火曜日にジャカルタで CIPS が開催したウェビナーでピンカン氏が語ったものです。ピンカン氏は、チーフィシーにおけるインドネシアの地位を強化することは、最終的にインドネシアを世界の経済大国の一つにすることができると説明しました。チーフィシー自体は世界貿易のほぼ 50% を占めています。オーストラリアはインドネシアの戦略的セクターにも 投資できると期待されています。レッドマルスリー外相は、バングラデシュの難民キャンプからミャンマーのラカイン州に何千人ものロヒンギャを本国に送還する取り組みは引き続き ASEAN によって優先されるべきであると述べました。さらにセキュリティ状況と COVID-19 のパンデミックを考慮して本国所管計画はまだ実現されていません。これは水曜日に実質的にジャカルタから ASEAN 外相のバーチャル引越し会議に出席したとレッド外相が語ったものです。昨年末、ASEAN の指導者たちはバングラデシュからミャンマルへのロヒンギャ難民の帰還を支援するために臨時のタスクフォースを結成することに合意しました。タスクフォースは ASEAN 事務局のツイッターで人道支援のための ASEAN 女性センターのチームと ASEAN 緊急対応チームのレポートに基づいて予備的2週評価の実施を監督しています。ASEAN 事務総長は、昨年2月から活動している臨床タスクフォースの勧告に基づいて、ラカイン州で2つの開発プロジェクトを実施する必要性を表明し、ミャンマーの人々の生活を没頭することが期待されます。それでは最後のニュースです。インドネシアは COVID-19 のパンデミックにより中止されていた南シナ海行動規範 COC に関する交渉を急いで再開する可能性があります。その提案は水曜日にジャカルタのバーチャル ASEAN 外相引越し会議でレッド外相が語ったものです。南シナ海の領土当初で紛争に参加した国ではないが、インドネシアは COC 交渉が紛争解決の鍵となると考えています。インドネシアはまた、ASEAN は領域の安定と平和に貢献するために全ての関係者にメッセージを送る必要があると伝えました。ASEAN はまた、1982年の国連海軍法条約ウンクロスと南シナ海におけるフィリピン主権に対して中国による違反について国際的な法的原則を尊重し強固な喉を示さなければなりません。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はオーストラリアのインドネシアの輸出ツアー IACEPA が実施されると増加すると予想されることについてお伝えします。包括的経済連携協定 CEPA の枠組み内でのオーストラリアとのインドネシアのパートナーシップは2020年7月5日に実施されます。両国政府はインドネシアとオーストラリア包括的経済連携協定 IACEPA が両国の輸出額の増加を含む2国間の相互協力を強化することを楽観視しています。輸出の価値を高めるために両国は中期のことに合意しました。1、経済大国協力の原則、つまり各国の市場だけでなく第三国または世界市場も対象とする貿易協力の原則を確立することです。2、両国の主力製品に果たせられていた 輸入関税を撤廃することです。3. 非関税総壁の削減のことです。合意のいくつかの点を見て、両国の人々は IACEP への実施が両国の経済の改善に影響を与えることができることを望んでいます。IACEPA 協定では、インドネシアの成長業のさまざまな製品からの輸出額を除外させる機会があり、過去4年間でインドネシア側に赤字があったようです。複雑系経済学のアトラスのデータに基づいて、インドネシアは2018年にオーストラリアとの貿易で約30億ドルの赤字を記録しました。インドネシアは IACEP への実施が輸出の価値を高めることができるように、製品の競争力の質を向上させ、正確な戦略を開発する必要があります。一般的に関税免除またはゼロ関税協定は輸出額を押し上げる要因の一つです。しかし、このゼロ関税の変数は、インドネシアのオーストラリアへの輸出の価値を高めることができるのでしょうか。2016年の IECEP 案に関するインドネシア貿易省のレビューは、変動関税がインドネシアのオーストラリアへの輸出実績に影響を及ばさないという興味深い事実を示しています。この間、オーストラリアに対するインドネシアの貿易総壁は、非関税要因の影響を受けてきました。一つの例は、オーストラリアによって適用された製品権益規格と SPS 衛生及び植物検疫です。製品の検疫基準と SPS は、インドネシアの輸出業者に簡単に浸透することができず、その結果、オーストラリア市場でのインドネシアの輸出製品に注意がコストがかかります。オーストラリアが国内製品を保護するために設定した非関税規則は、インドネシアがオーストラリアへの輸出の価値を大幅に高めるために課題です。IECEPR では、非関税阻壁を撤廃することについての合意はありません。存在するのは、インドネシアの輸出業者がオーストラリア側によって設定された基準を満たすことを支援するオーストラリアの準備とコミットメントです。オーストラリアは、インドネシアの輸出業者がこれらの設定された基準を満たすことを支援するというコミットメントに注意を支払うことができると期待されています。そうでない場合、最終的には、インドネシアの輸出額の消化に利益をもたらさないため、ゼロ関税協定は無駄になります。これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日マラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はマラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Resah dan gelisah Menunggu di sini Di sudut sekolah Tempat yang kau janjikan Ingin jumpa denganku Walau mencuri waktu Berdusta pada guru semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業所カエルハカは環境破壊を制御するランブンマンクラ大学と協力することについてお伝えします。環境林業所は南カリマンタン州のランブンマンクラッ大学と協力してインドネシアの環境被害を管理しています。環境林業所の環境汚染及び被害管理局長カルリアンサとランブンマンクラッ大学学長のスタルト・ハリー教授は6月20日土曜日に行われたバーチャルイベントで覚書に署名しました。カルリアンサ局長はイベントで防衛系の署名は環境汚染と被害管理活動における戦略的パートナーシップの増加 ならびに相乗的および相互に支援の核と実際の可能性と役割を活用することを目的とすると述べました。カリアンサ局長によると、環境汚染および被害管理局は観光林業所が汚染と環境被害を制御する方法の研究・評価開発を通じて、ラブム・マンクラト大学がより大きな役割を果たすことを望んでいます。制御されていない環境被害は自然災害、鉄砲海水、地滑り、干ばつ、森林および土地火災など大きな影響を与える可能性があります。一方、スタルトハディ教授はこの協力を歓迎し、それが直ちに実施されることを望んでいます。彼はまた、ランブンマンクラ大学は冷淡再生機関とも協力して、森林火災や土地火災を予測し、その経験や人材の面で出資されていると述べました。ランブンマンクラ大学の準備は、出席している区部長からの回答からも示されました。例えば、農業学部の学部長であるバンバンジョコ・プリアットマディ博士は、水システムの開発と改善の経験を持っていると説明しました。さらに、工学部の学部長であるバニヌル・ムハマド博士は、未住動木骨格がバンジャル・バルーシの湿地農業研究所と協力していたと説明しました。この協力の結果、現在使用されているいくつかの水門が生まれました。新的資源の経験と可用性により、工学部はこの協力を完全にサポートする準備ができています。チュームプラットフォームには、副学長、学部長、ランブンマンクラ大学の研究社会保守研究所所長も出席しました。これでインドネシア語を終わります。
Yeah.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソーナインドネシアです。今日は東マンガライのウンビロ奇跡をご紹介します。東マンガライの人々の 90% は水田と畑の両方を行う農家として働いています。彼らは自然と共に暮らしています。さまざまな種類の園芸の植栽に関連するすべてのことは常に宇宙と聖女者である神を尊重する伝統的な儀式が先行します。したがって東マンガライの人々が農業に関連するさまざまな伝統的な儀式を行うのは当然のことです。その一つは米が実り始めた時に畑の端で行われるウンビロ儀式です。ウンビロの儀式は宇宙、祖先、そして創造主である神に豊かな収穫を提供し、司令から米を守るように求めるために行われます。ウンビロの儀式は東マンガライの農家、特にンブガン村、ラナコロ村、クヌ村、クヌンバル村、その他22の村で常に行われています。これまで地元の人たちは田んぼの端でウンビロの儀式を行い、米が実り始める3月に行われます。ウンビロの儀式は長い米とその豊富な穀物を宇宙に求める儀式です。現地の言葉ではウンビは引くであり、ロは森に住み成長するロープの名前です。つまりこの儀式はチュナ引きのようなものです。ユニークなことにウンビロを行うのは地元の伝統的な尊敬、ショル、ヘロバンドに身を包んだ男性と戦う女性です。この儀式が行われると、米に関連する歌も儀式に伴い歌われます。ウンビロの儀式が田んぼの端で行われる前に、まず、鶏、豚、ヤギなどの子、穀物が自然、祖先、そして創造主である神に捧げられます。リスナーの皆さん、これでバソーナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, warna-warni desu. Kyou wa robot kece, kuruna roboto o ご紹介します。スロバヤ私立大学ユネイサは最近医療従事者のためのロボットを開発しました。ケチェクリエイティブエネルギッシュ、美しく、エレガント。これは COVID-19 の感染を治療する医療スタッフを支援するロボットの名前です。このロボットは感染の即時を届けたり、感染の診断を行ったり、ロボットを中心画面を自己したり、紫外線を使用して、部屋の消毒を実行できる機能があります。ケチェロボットは医療従事者が COVID-19 に感染した患者と直接対話する必要がなくなるように作成されます。ケチェロボットはリモートコントロールで操作され、患者の病室に即時を届ける働きをします。それだけでなく、このロボットは医療従事者が病室で患者と直接やり取りしたり触れたりすることなく、患者に薬を届けることもできます。このロボットに受診して診断できるようにするために、看護師または医師が部屋の患者の状況を直接尋ねることができる画面が提供されているため、医療従事者と患者が直接対話することはありません。 薬や食事を届けるだけでなく、このロボットは部屋を消毒するためにも機能します。監査が使用していたすべての部屋は、ウイルスやバクテリアを消毒することにより、このロボットによって掃除されます。したがって、このロボットは監査に役立つだけでなく、医療従事者の健康も維持します。ユネーサー、スラバヤ大学の学長であるヌルハサン博士は、このロボットの革新により、COVID-19 感染拡大のチェーンを壊し、医療関係者と病院内での感染拡大を最小限に抑えることに取り組んでいます。最大2時間のバッテリー容量を持つロボットは、後に東ジャワ州の COVID-19 タスクフォースに引き渡す。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まずこうてるちぷたうんとくを聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバム「こうてるちぷたうんとく」「あなたは私のために作られた」は1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。こうてるちぷたうんとくは、彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリアソナタによるこうてるちぷたうんとくです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Oh, satu yang indah yang akan damaikan dirimu selalu. Hingga kau kan rasakan bahagia di dalam hidupmu selalu. Oh cintaku, kan ku berikan satu yang indah yang akan damaikan dirimu selalu. Rasakan bahagia di dalam hidupmu selalu, oh cintaku. Mungkin pernah ada satu yang kau rasa dalam hatimu yang selalu ada dirimu, namun bagaimana cara tuh ungkapkan semua yang ada dan tiada pernah kan sirna.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。